宮本百合子作のぶ子。赤坂へ行ったのは9時過ぎであった。表の角から人っ子一人通らない暗い横通りを歩いていくと、竹垣の隙間から佃の部屋の明かりがこうこうと往来まで漏れていた。一人の方が薄寒いように感じつつそれを眺め、信子は暗い格子を開けた。佃が糸の切れたような勢いで飛び出してきた。信子、ただいま。彼は信子が下駄を脱ぐのを待ちきれないように両手を取り、ぐんぐん突き当たりの明かりのない部屋へ彼女を連れ込んだ。信子は薄闇でまごつき、椅子に突き当たり、それにつかまった。彼は泣きながら信子の方に自分の頬をすりつけた。手をなで、肩をなで、髪をなで、震える大きい手のひらで押しつぶすように彼女の体中をなで回した。信子はじっと動かず、なすがままにされた。彼の重い頭が彼女の胸の上にずっしりもたれかかっていた。止めどない涙が生温かく着物を染み通すのを感じながら、信子は彼の頭を抱き、静かに悲しみを持ってその髪をなでた。目が闇になれ、おえつするごとに夫の肩が波打つのが暗いうちに見えた。夫と共にわっと泣き出さない自分に驚きを恐れつつ、信子は夢中で彼の頭をなでた。彼女もにわかにおかんと吐き気を感じ、身震いが出たほど切なく苦しく悲しいのであった。けれどもどうしても涙は出ない。二人がこのように苦しまねばならないこと、しかも死んだ愛は再びよみがえらず、これらすべてさえもうすぐかつてあったことに来そうとしているという絶望的な意識、それらは信子に呼吸の止まるような苦悩を与えるのであった。一言も口が聞けず、涙も出ず、そのため胸が切なさで硬直し、信子は気を失いそうになった。彼女は目をつむり、よろめいた。佃は慌てて彼女を支え、横たわらせた。佃は官能の嵐で信子の心を引き去らい、また自分の中へ取り戻そうとするようであった。信子は初め拒絶した。が終わりに激しく泣きつつ、自分から荒々しい悲しみで彼の抱擁のもとに身を投げた。彼女は自らを傷つける底知れぬ苦しさと動乱する官能の火花との間に漂いながら、最後という字が大きく大きくものを言いそうに自分たち悲しき男女の体の上に書かれているのを、それは一種の監禁であった。その日は曇って蒸し暑かったが、障子を閉め切り狭い本箱の前の畳の上に膝を突き合わせて一日中滞在した。食事の時だけ立った。その食事も信子はやむなく座らされ、よく一人で考えていた隅で所詮は一つの返答をこね回している間に、佃が自分で用意するのであった。食べ終わる。また彼は、あるいは優しく、あるいは恐ろしく切り出すのであった。こんなに頼んでも思い返してくれないんですか。私にだって欠点はあったのだろうから、きっとこれから直すと言っているのに、それでも君は一緒に生活しないというのか。信子は元気なく彼を見上げ、聞いた。欠点を直すからって。じゃあ、あなたはどこが悪かったの？
私は自分が悪かったとは思わない。しかし君がそう言うから、そんなこともあるなら直そうというのじゃないか。
しばらく黙っていた後、佃は考え深そうに言った。仕事をする女でも、楢崎さんなんかああやって立派にしている。君だってそうできるんじゃないかな。
信子は苦笑で唇をゆがめた。あなたは楢崎氏？大地、どうしてあなたは私が何でも仕事仕事というだけで生きていられるとお思いになるのかしら。まるで変だわ。私はヘボ小説を書くより前、女に生まれてきているのよ。しかもまるで女なのに。それならばさ、彼は信子の手の甲を子供をあやすようになでつつ切腹するように言った。どうしてこんなに愛している私のとこから去ろうとするの？え？私はもうどうせ長く生きる体ではない。せめて死ぬまで私のそばにいるだけでよい。いてくださいね。涙をためためて信子を見守っていたの。彼女が黙っていると佃は毒々しい顔つきになった。暑さ、苦しさ、信子は頭がぼっとなるようだった。再び夜が来た。彼は死のうとする蛾のようにまた信子の上に両腕を広げようとした。同じような恐ろしい二日目、信子の神経はすっかり疲労し始めた。夕方になって彼女は拝むように佃に言った。ねえ、気が変になるまでお互いにつからしたって同じことよ。いざという手遅れになってそんなにあなたなさるなら、なぜもっとずっと前に私の本気を認めてくださらなかったのでしょう。どんなに苦しがったって離れられないさと鷹をくくっていらして。女はどうか知らないが、一旦結婚して男はとても一人でいられるもんじゃありませんよ。それはそうでしょ。でもあなたに本当に必要なのは細君である一人の女なのよ。私が細君だから話せないように思うだけなのよ。はながち信子に限ったことではないのよ。信子だからというのでは決してないわ。噛みつくように信子をにらまえ、佃は、じゃあどうしても嫌だと言うんですね、と念を押した。信子はこっくりと合点した。どうしても？ええ、どうしても。それでいい。その返事が聞きたかったのだ。たけだけしく彼は立ち上がった。さあ、すっかり決まったから荷物の覚書を作りましょう。佃は真っ青であった。頬がげっそりこけて見えた。ペンを持つ人差し指に気味悪いほど力を入れ書くのを信子は放心したように見守った。荷物を分ける、荷物を引き取る、心が破れたのに荷物が残る。なんと醜い嫌な引き継ぎであろう。ね、書かないだってよくってよ。私何にもいらないわ。本と焼き物だけあれば。佃はからりとペンを投げ捨て、ああ、親父が知ったら、さぞ、と頭をかきむしり泣き始めた。信子には少しそれが芝居じみて感じられた。親の力が何かの役に立つ自分らの間であろうか。それにもかかわらず彼女のまぶたから冷たい涙があふれ、スルスル頬を伝わって膝の上に滴り落ちた。佃はよろめくように歩いて何度から針金切りのハサミを持ってきた。そして縁側に出、隅に作りつけてあった小鳥かごの前にしゃがんだ。紅スズメや十四松が彼の姿に向かって羽ばたいた。じっと眺めていたが、ああ、もうこんなものにも用はない、とつぶやきつつ、ハサミで網を切り始めた。バリリ、バリリ、片端から網がめくれ上がるのが、信子の座っているところから見えた。小鳥どもは、にわかな変動に驚き、片隅に寄り集まり、悲しげに騒ぎ立てた。 大きい穴ができると、佃ははたはた網の後ろをたたいた。つぶてのようにツイッと一羽の十四松が破れ目から庭へ飛び去った。続いて紅鈴、残った十四松。ある者はすぐ縁側の下の陣長下のこんもりした枝に止まった。ある者はもっと遠い梅の小杖まで飛び、急に放たれた空気の広さと自由さを信じえないようにチッチッと鳴いた。すると何を思ったのか一羽の十四松が縁側までふっと戻ってきた。頭を傾け傾け破られた網の口を見ていたら、ちょいっと飛んでまた元のカゴに入ってしまった。佃も信子も鳥の動作にいつか気を奪われ眺めていたが、彼は意外に十四松の戻ったのを見ると、いきなり砕けそうに信子の手をつかんだ。ああ、鳥でさえ帰ってくるのに、君は。苦々しい心が湧き、信子は目をそらした。飼い鳥になってはたまらない。そういう心持ちがした。信子の視線の行く手に夕方の空が見えた。都会の卵色の濁った夕空の前に庭の松が黒く見えた。非常に鮮やかにくっきり松葉の一本一本が黒く見えた。